ございます。日本共産党香川由美です。通告に基づき一般質問いたします。新型感染症が確認されてから2年、たくさんの制約の中で多感な時期の子どもたちの学びの機会がたくさん失われました。当市では皆さんが全力でさまざまな機会を創出していただいたことは承知しております。しかし再び変異型ウイルスの出現や未接種世代の子どもたち間で感染が見られるなど収束の兆しはまだ見られません。先日同僚議員の質問にて特別な支援を要する子どもたちの割合をお示しいただきましたが、ここに連続遅刻、欠席、別室登校等の児童生徒を加えると延べ数はもっと大きくなるのではないでしょうか。むしろ小規模特例校である奥野義務教育学校の数値が現実的ではないかと考えるものです。ここに子どもたちの経験値を上げる取り組みをということで質問させていただいた一人の生徒の例をお話しさせていただきます。私がこの質問をするきっかけになったことをお話しさせていただきます。その生徒は市外の高校へ進学しました。高校は給食ではなくお弁当です。リモート明け、初めての昼食、喜んで蓋を開け、さて食べようとしたその時、箸が入っていないことに気づきます。席は一番前でした。でも教卓の先生は横を向いて食事をしています。食事中は目を合わせたり音を出すことは禁じられています。咀嚼音だけが響く静かな教室、友人に誰一人気づいてもらえない、あえてできない教室、先生にも気づいてもらえない教室、涙で霞んだお弁当箱を見つめ続けてその時間を過ごしたそうです。私は直接その体験を聞いて、後からこうすればよかったんじゃないか、ああすればと思いを巡らせましたが、元来おとなしい性格に加え人間関係が築けていない新しい学校で声も出せず音を立てて椅子から立ち上がる勇気は出なかったのだと感じます。子ども議会サミット素晴らしい企画だと考えますが、一方で本当に寄り添いや取り組みが一番必要な生徒の声は届きません。自分の意見を発言できる勇気、自己肯定感を育てるために今回の一般質問では最初に子どもたちの経験値を上げる取り組みをという観点からお伺いします。大きな一番、日本からの入国に際し何らかの制限を取っているのは12月現在255もの国と地域にあたります。また日本では感染症の水際対策として米国軍関係者、特段の事情がある場合等を除き原則12月31日まで入国停止措置が取られています。家族旅行はもちろん修学旅行、留学すべて中止です。しかし子どもたちにとって国際交流、異文化体験は視野や可能性を広げる上でまさに人生を変えるきっかけになる大切な学びの機会です。学校一番、そのような中で市内小中学校ではどのように交流や体験をされているのでしょうか。また課題等がございましたらお示しください。
染谷育夫教育長。
はい、市内の状況です。奥野義務教育学校では世界中の学校と交流しながら情報や体験を分かち合い SDGs を通して地球規模の問題の解決に取り組んでいます。6年生はユネスコスクールとしてアートマイル国際交流学習を通して台湾の学校と交流を重ねています。この交流の中で台湾の子どもたちが慢性的な水不足に悩まされていて、トイレで流す水も満足にないという状況を知りました。そこで水などのさまざまな資源を無駄にしないための方法を考え、それを実行するための話し合いを重ねました。現在はお互いの思いや願いを共有しながら共同で制作する一画のテーマについて話し合っています。7年生は 子どもたちが奥の地区にソーラーパネルの設置が進んでいる現状を知る一方で、全く手が入らずに荒れた放置林が増えている現状にも気づきました。ソーラーパネルを設置し収入を得た方が良いのか、それとも森林の定量をしながら奥野の森の自然を後世まで残していくべきなのか、それぞれの立場からソーラーパネル設置の是非について、これはインドネシアの学校と共同で学んでいます。向大小学校は3年生がスウェーデンの学校とお互いの特産物を紹介し合うことで、それぞれの国の文化に触れる学習に取り組んでいます。牛久第二小学校では中国にある新鮮日本人学校に派遣されている教職員を窓口として現地の3年生との交流を計画しています。下根中学校では2年生がケニアとの交流を行っています。下根中学校の生徒がカッパ祭りで着ていた T シャツをケニアのコイノニアアカデミーに送ったことから交流が始まりました。先日はケニアコイノニアアカデミーの校長先生が下根中に来てくれて、ケニアと日本の文化の違い等について講義をしていただきました。日立の牛久中学校はケニアの現地の学校の子どもたちとリモートで交流を行い、お互いの国の文化や学校の施設について発表し合いました。そのように次第の学校はコロナ禍においても様々な工夫を凝らしながら国際交流を進めています。しかし奥の義務教育学校の5年生は外国の学校と交流していましたが、相手校が新型コロナの感染拡大で休校になり交流が止まっています。また外国との交流をしようと思ってもその国を紹介できる適切な人材がいない、外国語での打ち合わせに送る通訳がいない、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から JICA 等の外部講師を招聘するのをためらってしまうなど、さまざまな困り方を抱えている学校もあります。以上です。
栗山雄一市民部次長、
お答えいたします。牛久市の姉妹都市であるカナダホワイトホース市、オーストラリアオレンジ市との青少年団の総合派遣を主とした交流事業はコロナ禍により一昨年昨年と中止を余儀なくされており、現在は高校生を含む市民を対象とした異文化交流事業として、市は市国際交流協会を通じて国際理解教育講座を開催しております。本講座は公益財団法人茨城県国際交流協会が実施しているワールドキャラバンと呼ばれる国際理解教育講師派遣等事業であり、外国人講師等によるワークショップや文化紹介を通じて国際理解を深めていただく目的で年に3回程度開催しております。本講座は会員を対象に開催し、年齢を問わず団体会員である市内高校の生徒にも多くの参加をいただいております。本年10月に開催したアメリカ文化講座には7名の高校生の参加があり、参加した高校生の全員が意欲的に質問を投げかけ、その熱心な様子に講師や参加者から関心の声が上がっていました。次回は来年2月18日に会員向けの持続可能な開発目標、いわゆる SDGs に関してゲーム感覚で学ぶ講座の開催を予定しております。また来年度に向けた市内小中学校の児童生徒対象の異文化交流体験としましては、小中学校における異文化交流の一助としてご検討していただくために、まずは先ほど申し上げた茨城県国際交流協会の事業であるワールドキャラバンの詳細について改めて小中学校にご案内させていただきます。またワールドキャラバンの牛久市版とでも申しましょうか、市内小中学校に出向いて自国の文化紹介等をしていただける市内在住外国人の人材発掘など、市国際交流協会の各部会の方々に相談し、 紹介していただけるなどして、市内小中学校に提供できるようなメニュー作りを検討してまいります。
香川雄美議員。
はい、最初にリモート等を活用した学校での国際交流についてお伺いしました。 SDGs の観点を取り入れるなど各校さまざまな工夫を凝らされ子どもたちの様子も伝えていただきました。その中の課題として人材不足や外部講師の招聘などの懸念が見えてきているということです。また牛久市では現在市民間でコロナ禍でもリモートを活用した活動が行われているというふうにお聞きしました。そしてその取り組みを児童生徒たちの学びと一貫とするとして県が主体となったワールドキャラバンのご紹介や牛久市国際交流協会を介した企画等もお考えいただけるということですね。現在牛久市内の3つの高校が牛久市国際交流協会のメンバーになっていただいていると伺っています。国際交流協会は市民がボランティアで主体で活動されている団体です。市内にはたくさんの外国人の方が住まわれています。海外の方が一人いるだけで全く違う文化や言語を体験することができます。ただあくまでもボランティアの方が主体となりわずかな会費で活動されているためおのずと活動に制限がかけられています。今このような感染症下で異文化交流が必要となっている今国際交流協会の会長として市長のご所見はいかがでしょうか。私といたしましては小中学校 PTA 等に呼びかけ会員となり参加していただいたよと考える次第です。ご意見をお伺いいたします。
栗山雄一市民部次長。
現在、先ほども話しましたと、牛久市内の3つの高校ですね、に今現在団体会員として参加させていただきに行っております。また、PTA とか小中学校のところというのに団体会員というのは今なっていただいておりませんが、自分たちもそこは今後の検討の課題だと認識しておりますので、今後検討してまいりたいと思います。
根本洋二市長。
私はそういう高校生、中学生もそうなんですけど今までと違う観点の導入の仕方あと学習の仕方っていうのもいいのかな。今の時代にあった要するに今は非常にスパイクとかそういう映像の社会人ということも通じるなと思ってきまして、そういう導入の仕方、また先日講習誌に行った際のことなんですけど、後々 の、その日本文化遺産を通じて講習している人の高校生がお互いに協力し合って一つの動画を作ったりとかっていう話をあちらの来年の総統、あちらの局長さんが一緒に来られました。楽しくなっている教育の教育の取り組み方、また施設とか、より関心があるという話があります。そういう活動として、教育、意図しろ、教育関係の講義、そして高校生の講義なんて、あるいはこれからの大きなお互いの総合文化を深めるとともに、なるほど。
香川雄美議員。
はい、ただいま市長からも他市間との交流、高校生との世代間交流などお示しいただきました。私自身市民時代に国際交流協会のメンバーとしてホワイトホースへ派遣していただき、その際にみんなで市長へのお土産を買った思い出がございます。私は一般的なウェアとか帽子を提案いたしましたが、今 子供たちは日本にはない電子カトリキ、アタック型ラケット型カトリキを市長に差し上げた思い出がございます。ぜひ隠れた人材発掘にも、発掘にもつながるかと考えます。市内の小中学校 PTA 等に呼びかけ、これから国際交流協会の会員となり参加していただくことをご提案する次第です。よろしくお願い申し上げます。それでは括弧2番として、市内18歳以上の高校生を主体とする主権者教育についてお伺いします。今年10月に実施された衆議院議員選挙では、県内2つの市で校内に期日前投票所、移動投票所が設置されました。ある高校では生徒が積極的に活動に取り組み、学校の全面的な協力のもと校内放送等も活用して投票の呼びかけをしたそうです。また今回の質問の前に牛久市内の高校の校長先生にお伺いしたところ、ぜひそのような機会があったら協力したい、主権者教育は非常に意義深いものだと考えている旨のコメントをいただきました。また令和3年度の文部科学省の主権者教育の最終報告にも、令和4年度からの成人年齢の引き下げに伴い、子どもたちが主体的に主権者として必要な資質能力を身につけていくことがこれまで以上に重要となると示されています。投票に行ったことのないという数人の友人に理由を聞いたところ、両親もしていない、面倒という自由に加え驚くべき回答がございました。議員って自分たちで選べるの、いつも知らないうちに誰かがなっている。私の友人の自宅には当然投票整理券が届いておりましたが、その券は投票所で選挙を見守るものと思っていたそうです。しかしこの日をきっかけに、未だかつて投票したことのない高齢のご両親も誘い、ご家族揃って投票所に出かけたと後日教えてくれました。わずかではございますが投票率が上がったわけです。改めて主権者教育の大切さを実感するエピソードでした。成長していく過程での投票行動は自己を確立し、次世代の担い手としての意識を育てる意味で大変重要です。そこで本市における高校での投票所設置についてのお考えをお伺いいたします。
上田豊総務部長。
はい、主権者教育の取り組みといたしましては、毎年、高校3年生向けに選挙制度の啓発パンフレットの配布等を、行うとともに、実際に使用している投票箱や記載台、これを、中学校や高校へ、貸し出しまして、生徒会の選挙などで、使っていただいています。18歳以上の生徒を対象とする移動投票所、開設については現在は実施する予定はありません。初めての選挙はぜひ当日投票所か期日前投票所に直接足を運び、一票を投じていただきたいと考えております。
香川雄美議員。
はい、ただいま18歳を代表とした投票所設置についての考えはないという旨のご答弁をいただきましたが、それでは期日前投票所または当日投票所にどうしたら今低迷している若年層の投票所に足を向けるきっかけ作りをできるというお考えがあるか、またアイデアがあるかお示しください。
上田豊総務部長。
今年の衆議院議員総選挙の、投票率年代で見ますと18歳が、45% ぐらいの投票率になっています。全体で 54% ということなんで、そんなには、低くないのかなっていうところなんですけれども、これを、上げるためには、一般の大人の方も投票に来てもらうっていうのが一番の要因 まあ、改善する要因だと思うんですけれども、それをまあ現在何かアイデアがあるかっていうと、これまでやってきたように、投票に来てくださいっていう広報をしたり、また広報誌、牛久市の広報誌や、ホームページ等で、周知すると ともにですね、公用車にも、まあ、公用車で放送して歩いたりっていうことはしてますので、その辺を続けてやっていきたいと思います。
香川雄美議員。
はい、私もできればそのような活動の上に、さらに子どもの頃からの投票行動、これが保護者、親になってからの投票行動につながるというふうに考えますので、困難な中にも将来的に前向きに取り組んでいただける、そう確信いたしますが、ここで教育長にお聞きします。隣接のつくば市の修校一貫校では模擬投票の実施や、牛久市の中学校でも先ほどお示しいただいた通り選挙管理委員会を設け、生徒会選挙の実施や実際の投票箱を使い生徒の声を集める取り組みがございました。制服にリボンをつけてほしい、スニーカーやソックス、体操着の色の見直しなど多くの声があったと聞いております。対象年齢の高校生のみならず、中学生もしくは小学生からの主権者教育についてどうお考えでしょうか。
染谷育夫教育長。
小学校では仮想の町を作って、仮想の市長候補者を作って、福祉教育観光産業などのテーマで選挙したりしています。中学校はほとんどの学校が生徒会選挙などで投票箱などを使ってやっておるんですが、この間の牛久山中の授業などでは比例代表制を勉強するために、3つの政党を作って、金融問題、まあ、消費税の問題、コロナのワクチン問題、まあ、対外政策では憲法9条問題、この3つを3つの政党で、まあ、仮想の政党を作って話し合いながら、その比例代表制をドンと式っていうのを勉強したりとしている状況があります。一番大事なのはきっと社会や地域の課題をその自分が構成員として一緒に考えるという態度を作るのが大事かなと思っています。牛久一中は社頭再生やってまして、先週の金曜日にはうちの創生プロジェクト推進課の課長が行ってくれまして、子どもたちが SNS の発信をしているのを見て、みんなが発信するよりは市も発信してるから、どうしたらそれがその市民に続くかを一緒に考えてほしいというような話をされました。南中では大王寺総合計画というのを子どもたちが全員読み込みまして、そこから質問事項をのうのう作って、まあ、100個近い質問を作って、市の方に出しまして、担当課の方々が丁寧に返事を書いてくれまして、それをもとに先週の金曜日は子どもたちが全員外へ出て区長さんたちと一緒に地域課で話し合うと、やってます。小学校の子どもたちは国語の授業で町の未来を考えようというので、まあ、自分たちで考えてプレゼンするという授業があるんですが、日立の牛久小学校の6年生は、市民満足度調査という市のデータがあるんですが、それをまず全員が読み込んで、そこから自分で関心のあるテーマを表意出して町の提案というのを、まあ、200人近くの子が全員がその呼び込みに、まあ、提案している。牛久小学校では防災探検隊といって、まあ、市民の方々が40人ぐらい付き合って地域に出て、地域の危険箇所とかその110番の家とか見通しの悪さとかを話し合いながら、その防災地図を作って、まあ、地域に張りたいということをやっていますが、そんなことも、まあ、主権者教育として将来の投票行動につながっていくのではないかなというふうに考えています。
香川雄美議員。
はい、具体的な事例を数多くご紹介いただきました。市の施策に基づいた社頭再生第4次総合計画、パブリックコメントの 調査検証など小学生中学生そして高校生で実際に投票する、これは大変有意義な試みであると考えます。ぜひご検討いただきたくお願い申し上げ、次3点目に移ります。かっこ3、牛久運動公園の施設整備の方向性についてです。ご存知の通り感染症の影響で市内近隣のプールは一時使用が中止され、中学校においては水泳の授業が行われていないという現実があります。昨今ではスイミングスクールに通う児童が増え、あえて水泳授業は実施しなくても構わないという風潮があることも事実です。今後一度も水泳に挑戦しないまま大人になり家庭を持ち子供を養育する、そんなケースが増えると考えられます。一方で保護者や青少年の水難事故が増えています。異常気象による思わぬ水害も増加しています。水の感触や着衣泳を経験し水泳の楽しさと水の怖さを知る、非常に大変重要なことだと考えます。運動公園プールは老朽化が進み、またドーム屋根を撤去したことで水温等の問題から活用されないままとなっていますが、今こそ屋外プール復活をとの声があります。その多くは保護者の方々です。また同公園の多目的広場も広大な敷地を有しながらもサッカー陸上競技等の会場としては整備されておりません。対外試合や遠征が制限されている現在、地元にトラックや一部分だけでも人工芝のグラウンドをと望む声が上がっています。望まれているのはスポーツ愛好家だけではありません。芝の広場は歩き始めたばかりの幼児を安全に遊ばせることもできます。現在のプールグラウンドの状況や今後の方向性についてお聞きします。
根本洋二市長。
牛久運動会のプールは牛久唯一の市民プールでございまして、多くの市民の皆様にご利用いただいておりました。現在プールの施設を安全に開放するためには9月の議会の際にも答弁いたしましたが、整備修繕を行えるなどで箇所が多く存在している状況でございました。プール施設を開放する場合にはもう一度プール施設の安全を最低限しながら、開放は今できない状況であります。今後はプールとして活用していくのか、また別の用途として活用することについては修繕改修資料や改修後の利用状況を検討しなければなりません。また国の補助金を活用している部分もありますので、今すぐに他の用途に転用することは非常に難しい状況であります。牛久運動公園の多目的広場はスポーツや各イベントの会場としても利用でき、親子や友達など多世代の利用者が一緒に楽しむ場所と認識しております。しかしながら人工芝などの、再整備ということになれば当然のことはありますが、多額の費用を必要といたします。また人工芝化することで利用できる競技種目も限定されることもされます。今後どのように整備すべきかについては、市民の皆さんが利用しやすい施設であることを前提に、利用種目や利用方法を、慎重に検討しなければならないと考えます。最後になりますが、現在教育委員会ではスポーツ基本法に基づくスポーツ推進計画の、策定準備を進めて進めています。今後は先に答弁いたしました内容を含め、市民が対応のスポーツニーズに対応できる特色のあるスポーツのため、その、計画策定にあたっては皆さんからのご意見そして聴取を実施しながら進めてまいります。スポーツ多目的広場は、また防災訓練、消防車を使って移動して車両に入れることもございますので、あそこにちょっと芝を作ってしまうとそういうことができなくなることもあり、非常にあそこはいろんな意味で多目的に使われることなので、経費とそしてその後からのそういう利用からも議員おっしゃるような、それとはちょっと難しい、だから他の部分に 練習のものを少しずつ持って行っています。また野球場に関しても私は以前からシーズンオフの日は収穫の場所を開放しながら野球場がそういう観光観光じゃなくて、そういう憩いの場所、クローンとして一つ使っていくんじゃないかという話をしております。ただ冬の場合はやっぱり芝の養生とかいろんな制約がございますので、一概にそういうこともできませんが、ただ今までのそういう理由の仕方というのを解除しているかなと思います。
香川由美議
員。はい、プールについては運営再開までにたくさんの課題があること、人工芝グラウンドは理想形ではあるが、その目的面でもコスト面でも検討を要することを市長より確認いたしました。ただ先般牛久市は鹿島アントラーズ FC とフレンドリータウン協定を結ばれました。ぜひこのチャンスを活用して地元のサッカーチームファンのみならず青少年の健康増進、観光振興など次のステップにつなげることはできるのではないかと期待できるものです。また整備に欠かせない残芸確保です。まずプール多目的広場に将来的に活用できる補助金などがございましたらお示しください。さらにはアントラーズとのつながりができたことで運動公園の売店、武道場等で試合前後にライセンスグッズの販売も想定されると思います。また同チームでは自治体とコラボしたエリアライセンスグッズの販売も展開されています。加えてキャラクター自動販売機の設置やアントラーズショップで人気を集めるカプセルトイ、いわゆるガチャポンなどはいずれも広報効果や子どもたちの楽しみという意味合いでは効果が大きいように感じます。ライセンスグッズの限定販売をはじめ、コラボ型自動販売機やカプセルガチャの常設等についてはいかがでしょうか。
吉田茂雄教育部長。
補助金の活用を含めた財源の確保につきましては事業推進にとても重要な課題であることは認識しております。その中で牛久市のスポーツ行政として多くの助成を受けているものとして国の補助金のほかにスポーツ振興くじ都との助成金があります。この助成金は地域におけるスポーツ環境の整備充実などスポーツの普及振興を図るため独立行政法人日本スポーツ振興センターが助成事業を行っております。申請は1月中旬までに翌年度分の申請を行い、翌年度4月中旬に交付決定がなされるもので、助成の対象となる事業にはグラウンドの芝生化事業やスポーツ施設等の整備事業、スポーツ活動推進事業等がございます。申請においては様々な要件がありますが、例えばグラウンド芝生化事業を例にとりますと4800万円を助成金の限度額として、助成対象経費の5分の4が助成されるような仕組みです。牛久市では過去に女化け運動広場の天然芝生化事業、牛久シティマラソンの開催事業、今年度は牛久運動公園のバスケットボールゴール購入事業に対してなど交付決定を受けて事業を進めております。その他の財源の確保につきましては、議員からのご提案になりましたカプセルトイの設置などは今年1月にフレンドリータウン協定を締結した鹿島アントラーズの関連グッズなどが設置できれば一定の収益となる可能性を秘めているものと考えます。相手方との交渉にはなりますが、幅広くお話をさせていただき、補助金交付金などの活用と合わせて積極的に検討し、財源確保の一助になるよう進めてまいりたいと思います。
根本洋二市長。
今私たちはさまざまスポーツ、イベントとかそういう紹介、鹿島アントラーズのそういうテレビ出版を行ってきました。また来年度には富永議員さんからもいろいろ提案がございました。野球の特に、イースタンリーグなんですが、2試合ほど今やる予定でございました。 野球場だけじゃなくサッカー、そしてバスケットなんかにおいても実は2月の5、6の日に、教習所の日本産の、そういうのがございますので、そういうプロスポーツを紹介しながら、スポーツ、そして歴史の文化、そういうものを結びつけたイベントだと考えながら、総合的にこの牛久の観光的なものをどう取り入れたということをやりながら考えています。また野球においても野球場の、グラウンドが今ちょっともう何て言うか水はけするための工事も必要な時期に来てますので、それを合わせてそうすることによって、一部解消しながら、高校野球夏の大会がもし牛久でできることがあれば、これは非常にディフェンスもいいものですから、実際高野連の方からもそういう話を私の方はどうなのかっていただいてますけど、収容人数でございます。僕もスポーツと文化そういうものを総合しながら、この町に魅力ものを発信できるものを作り上げるのも、こういう団地的にはちょっともう場所はあんま限られてないんで、できるものって言ったらやっぱり社会を始めする文化、そしてスポーツのものをどう発信できるかということを、これから全力で取り組みたいと思います。
香川雄美議員。
はい、ただいま市長より野球、サッカー、バスケ方面から牛久を盛り上げる試み、企画などについてお伺いしました。牛久運動公園は大規模整備について十分な設計が必要、コストが必要と思われる一方、今市民に非常に求められている施設です。サッカーの試合は女化けグラウンドに行かないとできない、自分たちの地元にはこんなに広いグラウンドがあるのに、また赤ちゃんをハイハイさせるのに基地だけのグラウンドでは非常に危ないと思う、そんな声もいただいております。ぜひ助成金、交付金とも視野に入れ、多方面で牛久市を盛り上げる試みの一環としてグラウンドの整備お考えいただきたいと思います。またカプセルガチャ、自動販売機などの非対面非接触で常設が可能な整備については第一弾に向けぜひ実施に動いていただきたく思います。去る11月に社協で設置した赤い羽募金のカプセルガチャは本庁舎では2週間、実質10日間で164個、先日の牛久シャトーガーデンマルシェの数時間でも38個の利用があったとお聞きしています。1日に1台5個平均と言われるカプセルトイ業界の中でなかなかの効果ではないでしょうか。またプール、グランド等の整備が進めば当然施設、使用料等の収入も見込めると考えます。地元、近隣で過ごす子どもたちの時間が、市民の時間が増えている今、交付金への応募とともにぜひ整備、充実化に取り組んでいただきたいと考えます。続けて大きな2点目として、新型コロナウイルスワクチン接種に伴う課題と対策についてお伺いします。括弧1番は接種を受けられない市民への補助についてです。第3回目の接種が進む中、持病や副反応により影響が出ると思われる方は未接種のまま不安な日々を送っています。一方で国は若年層への接種促進策として2回の接種を終えた人に対し様々な優先制度を設けています。その中には大手企業と提携し、アルバイト・パート従業員の時給に差額を設けたり、面接時に現金支給を行うなどのワクチンインセンティブがあります。ある大学生からは面接時に接種の有無を聞かれ、その回答だけで不採用となった感があると聞きました。またリモート授業の日々から解放され、ようやくコンサートチケットを手にしたら未接種の人は3日間以内の PCR 検査結果を持参する旨の案内を受け、1万8000円の検査代に頭を抱えた学生もいます。一緒に行く約束をした友人は取手市民で女性が受けられるため牛久市には補助がないのかと ともにため息をついたようです。加えて未接種世代の子どもたちにも支障が起きています。一部認められていた子連れ出勤の全面禁止、結婚式への出席を断られるなど様々な問題があります。この私の一般質問提出時には国による PCR 検査助成、3回目接種の指針は明確にされていませんでした。そこで12月現在 PCR 検査助成、11歳以下の子どもに対する接種のスケジュールなど把握されている範囲でお示しください。また市独自の補助としてすぐに使用できる抗原キットの配布等のお考えについてお伺いします。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、お答えいたします。牛久市における、PCR 検査の助成につきましては、国県の動向をもとにいたしまして、数回にわたり方向性を検討しております。PCR 検査はご存知の通り、検査した時点での感染の有無を知るものでありまして、検査結果が出る頃には新たに感染している場合があることや、感染していても陰性になる場合があるため 100% 安心安全につながるものではございません。しかし国はコロナ禍での経済活動を促進するためにワクチン検査パッケージを活用し、検査の陰性証明による行動制限緩和を示しております。現状といたしまして、アレルギーや持病等でワクチン接種を受けられない方の中には、職場やイベント参加等で PCR 検査の結果を求められることがございまして、その都度高額な検査料を自費で支払わなければならない場合に負担が大きいことは十分承知をしているところであります。現在国の動向といたしまして、感染拡大時には都道府県の判断で無症状の方に行う指定された検査場での PCR 検査、あるいはワクチン検査パッケージ活用での12歳未満の方や体質などでワクチン接種ができない方などへの PCR 検査の無料化などが第6波に備えた対策として現在検討されております。主といたしましては、これらの動向にも注視をしながら、社会活動で検査が必要な場面や公的な助成を行う際の基準、主催者イベント等の主催者側での対応状況、あるいは助成の目的や位置づけをさらに検討いたしまして、独自の助成等につきましては慎重に判断をしてまいりたいと考えています。以上です。
香川雄美議
員。ただいま国によるワクチンパッケージの概要をお示しいただきましたが、具体的な PCR 検査の助成がいつ始まるか把握されていらっしゃいますか。再度お伺いいたします。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、今後国が行います、ワクチン検査パッケージを進める上で、必要となります、ワクチン接種証明書発行手続きに関する実際説明会が、11月の24日に、国のデジタル庁において開催をされたところであります。その資料の中には、マイナンバーカードを活用した国が開発した個人のスマートフォンアプリのワクチン証明書の電子交付がスケジュールとして12月の中旬頃開始見込みということで示されております。現在 PCR 検査の実施等を含めまして、それ以外の情報は国の方からはございませんけれども、国からの情報の入り次第ホームページ等で速やかに市民の皆様に周知をして適切に開始できるように進めてまいりたいと思います。以上です。
香川雄美議
員。はい、スケジュール分かり次第皆様にお示しいただきますようお願いいたします。隣接のつくば市では感染をいち早く発見するためには有効な手段であるとして、知見に基づき幼稚園、小中学校、児童福祉施設等を対象に抗原キットを無料配布しています。牛久市では独自の補助として抗原キット配布等のお考えについてあるかどうか再度お伺いいたします。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、先ほどお答えいたしましたように、国の方で、現在感染拡大第6波に向けた準備 に対して、感染拡大時には、PCR 検査の無症状者の PCR 検査の無料、あるいは12歳以下の検査パッケージの12歳以下の無料の診断ですとか、そういう準備もなされております。そういった意味を踏まえまして、ワクチン検査パッケージの制度の要項におきましては、検査の内容を、PCR 検査あるいは抗原定量検査に加え、その場の状況のリスクを下げるものの考えに基づきまして、抗原の定性検査も利用を可能としております。市がキットの配布や検査への補助を行うにあたりましては、どのような場面において補助することが公平であって、かつ効果的かどうか、そういったものも慎重に判断をしてまいりたいと思います。あと今後の国の動向にも十分慎重に動向を見ながら判断をしていきたいと思います。
香川雄美議員。
はい、接種が進む一方で確実に取り残されている方々いっぱいいます。接種促進と同時に差別やハラスメントが起きてはならないと考えます。どちらにも柔軟な対応、国の動向を見守りつつ柔軟な対応をお願い申し上げます。次に括弧2番、接種不安の解消に向けてという観点からお伺いします。周知の通り副反応については SNS 等で誤った情報も飛び交い、抜然とした不安から打てないという方や妊婦さんからもご心配の声をいただきます。そこで牛久市ではこれまで接種や副反応に対する市民の声にどのように対処し、今後第3回目のブースター接種の安全性等はどのように広報していくのかについてお伺いします。加えてファイザー社製ワクチン、モデルナ社製ワクチンには医薬品添加物のポリエチレングリコールが使用されており、アレルギーを持つ方には同物質を使用しないアストラゼネカ社ワクチンがこれまで推奨されていました。この第3のワクチンについては情報が少なく、また県管轄の施策であるため必要な方に知られていないという実態がございます。現在進められている3回目接種のワクチンはファイザー社製です。アレルギーを持つ市民にアストラゼネカ社ワクチンの3回目接種が可能となった際のより適切な方法、周知の方法についてのお考えもお伺いいたします。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、アストラゼネカ製のワクチン接種につきましては、茨城県が接種対応体制を準備をいたしまして、全県民を対象に水戸市と隣の阿見町の2カ所の県の大規模接種会場で、1回目は9月5日から9月26日まで、2回目は10月31日から11月21日まで、毎週日曜日に各20名ずつ実施をしております。3回目接種につきましても同じく県が実施をする方向で準備を進めていると現在伺っております。時期や場所など詳細につきましては決定次第市のホームページ等で、周知をしてまいりたいと考えております。またアレルギー等によりメッセンジャー RNA ワクチンの接種ができない方につきましては、まずは接種について主治医と相談していただくことが重要であると考えておりますが、合わせて国や県の副反応相談まとめ図についても市ホームページ等で案内をしてまいりたいと考えております。ワクチン接種が不安となる要因の一つにつきましては、情報を正しく理解できないことが挙げられます。さまざまな情報を入手できる若い世代は情報により不安が大きくなることもございます。またこれから承認される12歳未満の子どもは保護者から子どもへ伝わる情報の影響が大変大きくなります。正確な情報が速やかに行き渡り、少しでも不安を解消した上で接種の有無について判断できるよう、個別の通知や市ホームページ等を通じまして発信してまいりたいと考えております。また市民が相談の上、 安心して接種について考えられるよう、市の保健センターにおきましても相談のほか、国や県の相談窓口の周知などにも支援してまいりたいと思います。以上です。
香川雄美議
員。はい、ワクチン接種が進むにつれ当然副反応に対する疑問や未接種の方への問題が起きてきます。市の保健センター一層お忙しくなるかと存じますが、適切で速やかな対応をお願い申し上げます。3年目に突入する感染症との戦いに心より皆様に感謝いたします。今後も速やかな対応をお願い申し上げ、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。